シネマクエストレイディオ。
最後に2018年1年間を通しての年間ベスト作品を皆さんに発表していただこうと思います。この年間ベスト作品なんですけれども、なんと審査委員長の藤井翔平くんもどうしてもこれだけはプレゼンテーターになりたいと。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
いうことですので、5名でプレゼンをしていただくという熱い戦いになります。ただ審査委員長がいませんので、審査は会場にいらっしゃいますお客様にお願いしたいと思います。さあ、それでは泣いても笑っても最後の部門になります。2018年を振り返り、年間100本以上見た強者たちが選ぶベストワンは一体何なのか、お楽しみいただきましょう。まずはトップバッター、永吉さん、2018年年間ベスト作品ご紹介いただける作品は何でしょうか。
ボヘミアンラプソディでございます。
よーい、スタート。
はい、もう一回説明したんで多くは言いませんけれどもですね、この映画、私なんであの社会派に入れたかっていうと、見た方分かると思いますけど、 LGBT、ボーカルね、フレディ・マーキュリーが LGBT に悩まされて、周りの無理解でですね、バンド飛び出したりするんですけども、最終的にはですね、そのメンバーもですね、プロデューサーもレコード会社の人も、それからイベンターもですね、彼のことを理解して、温かく迎えて、またそれでライブへの選手に戻るというところで映画終わるんですよね。つまりそのなんかこうファミリーでも見れる LGBT 扱った、なんか家族愛にあふれたいうか、まあ友情にあふれたね、映画ということで、これもまさにその今の時代社会派と読むふさわしい作品じゃないかなというふうに私は思いました。結局何回も見てるのもライブのシーンのね、カタルシスを感じるってのもあるんですけども、やっぱりそのほろっとくるのはライブの20分よりさらに10分ぐらい前の家族のところに、ライブエイドの前に寄ってね、友達のところに寄って、もう一回元に戻ろうよっていうシーンがですね、非常にこう心に深く感動を覚えるわけでございます。これでもう会場の方涙ぐんではるんで、多分いけるかなと思うんですけども。
ありがとうございます。
また時間あるんですか。
いや、もう終了にします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。続きましては本丸ちゃんです。去年1年間の中のベストワン、映画のタイトルは何でしょうか。
はい、バッドジーニアス、危険な天才たちです。
90秒間のプレゼンです。よーい、スタート。
はい、もしかしたらですね、皆さんも人生一度はですね、カンニングという行為をされたことがあるかもしれないですね。
ドキッとしますね。
まあ、ちなみに僕もね、ささいなカンニングというのは何回かもちろんございます。で、実は最近の
もちろんって、
はい、で最近のカンニングって本当すごくて、もう本当テクノロジーとカンニングってもはやもうセットなんですよね。でこれも社会問題になってまして、消しゴムの中にディスプレイが埋め込まれてたりね、小型のイヤホンで無線電波で送ったりとか、もう本当すごいカンニングテクノロジーっていうのがあるんです。で実際じゃあこの本編、これはですね、中国で実際に起きた集団不正入試事件、それをタイが映画化しています。これはまあテクノロジーというよりもですね、人生を左右するような集団カンニングで、芸術的かつ天才的な、カンニング手法を使っています。で、それが何かって言いますと、とある天才少女が片手でこうピアノを弾く、ピアノを弾くときに例えば何かの曲をイメージして、それが集団で見たときに、例えば親指が動いたら A みたいな、薬指が動いたら D みたいな、そういうものをですね、集団でどんどん連鎖させていって、答えを全部みんなで教えていくっていう技が一つ。それからもう一つ、女性とですね、とある女子高生と、もう一人とある男子高生、天才の二人がタッグを組んでですね、問題を全部半分ずつ暗記します。でその暗記した答えを時差を使って3時間後に、試験を受ける国に全部送るという作戦を考えて、実際実行するんですけど、それがどうなったかというのは映画を見ていただければと思います。成功するのかバレるのか、天才が生み出すドキドキ感あふれるクライムエンターテインメント、ぜひ皆さん DVD 発売されるので見てください。ありがとうございました。
ありがとうございます。続いては内屋敷さんにご紹介いただきたいと思います。このメンバーの中でも最もたくさん映画を見たという内屋敷さんが2018年ベストワンに選んだ作品は何でしょうか。
犬猿、
犬猿、
犬猿と書いて犬猿です。
プレゼン90秒お願いします。
はい、 2018年の個人的なベストとしましては、日本映画がこの犬猿、外国映画が犬ヶ島、どっちにするか迷ったんですが、まあ、どっちも犬やしどっちかでいいかなということで、とりあえず猿がついてる方で犬猿にしました。この監督の吉田圭介監督、僕は昔から大ファンなんですね。商業映画のデビュー作としました机の中身、そして三角、純喫茶磯部、等々がありまして、今言いました3本が僕のこれまでのバイベスト3だったんですが、この犬猿、それを塗り替えてベスト1になるくらいに大好きな作品です。テーマは兄弟、姉妹、身内の関係性を描いた映画なんですね。もうタイトルがと今言いました通り、兄弟についての姉妹についての映画なんですけれども、まあ、その同じ血を分けた分けていながら、別人格であり、また最も近しいがゆえに最も愛しい、同時に最も鬱陶しい、そういう兄弟、の関係性、これ本当にね、ブラックな笑いを交えてもう痛いところまで突き詰めて描いてます。僕はあの兄貴がいるんですけれども、もう本当に見てて痛い痛いと言いながら、そして笑いながら、そして最後は泣きながら見てました。兄弟、姉妹いらっしゃる方はぜひとも見てほしいと思います。もうそれ分かるというところの連続です。役者も本当に素晴らしくて、まあ、この久保田正孝君、新井博文君もベスト級の演技ですね。江上恵子さんというのからのお笑いのニッチェのコンビの語り、ちょっとでっぷりちゃんの方ですけれども、
以上です。すいません、ちょっとサービスも加えたんですけど、まだまだ終わらなさそうなのでそろそろ切らせていただきました。
凍ってしまいました、すいません。
続きましては会場の人気者おのちんに紹介していただきたいと思います。2018年ベスト版の作品はどんな作品ですか？
はい、カメラを止めるな、
下に T シャツもしっかりと着てきてプレゼンしていただける、はい、ということですので、まあ、かなり王道を選んできたというところでしょうか。はい、それでは2018年ベスト1作品おのちんの紹介はカメラを止めるなです。用意スタート。
はい、僕は洋画率がね 98.4% なんですよ。
細か
去年2本しか邦画見てないんで、なんか悔しいんですけど、一番もう笑っちゃったのでもうこれしかないなということなんですけど、よく意味ありげなシーンをこう映しといたのに最後までほったらかしみたいな映画がよくある中、この前半にうんって思ったこのハテナを後半全部こう気持ちよく回収して、しかも面白く回収してくれる、このうまいこと作ったなっていうのにもうやられました。とにかく一番笑ったんで、もうこれはもう悔しいけど仕方ないですね。カメラを止めるなです。
さあ2018年のベスト1はここで審査委員長もプレゼンテーションに参戦していただくと、
これを話すために100本見てきたのにね。
審査委員長を務めてくださっております藤井翔平さん、ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか？
来るでございます。
用意スタート。
ですね、この来る、
あれ
来るですね、中島哲也監督の最強エンターテインメントと言われるやつでしてね、こちら僕3回見たんですよ。実はボヘミアン・ラプソディも3回見て、これも3回見て、どっちが一番ベストかって言って圧倒的にこっちだったんですね。この中島哲也監督、下妻物語とか嫌われ松子、パコと魔法の絵本、告白乾きと僕全部好きなんですけど、今回のが一番良かったんです。まず僕ホラー苦手なんですけど、これはホラー映画ではございません。最強エンターテインメントですからね、ホラー映画ではないんです。そして音楽の使い方、これはもう中島監督持ち味の音楽の唐突な使い方だったりね、雰囲気に合わせた音程だったりを出すんですけど、あと一番はどんだけ面白くなくても誰も寝ないっていう、そこは強みだと思うんですよ、この監督の。そしてこの映画、ですね、まず1個目がちょっと怖い恐怖、何が来るか分からない恐怖、そして2個目が人間の弱さ闇っていう、ちょっとそれまた怖い部分があるんですけど、最後が盛大なお祓いライブが行われるんです。もうここに尽きるんですよ。最終的にはただのライブ会場に映画館が鳴る、こんな映画はもうないと思います。この映画好きな人、苦手な人、最後までエンドロール最後まで見てしまってると思います。どうだ。
以上です。ありがとうございます。 ということでね、会場の皆さんも見たよという作品、もしくは見たいなと思った作品、見えへんけど面白かったな、こちらも独断と偏見で結構ですのでね、皆さんよかったな、好きやな、楽しかったな、どれかの、プレゼンテーターの方のどれかの作品に拍手を送っていただきたいと思います。まずは長吉プレゼンテーターによるボヘミアンラプソディがベストだと思われた方、拍手をお願いします。いいですね、一人ボヘミアンラプソディが好きな方が強く叩いてるような気がしますねさあ続きまして、本丸ちゃんがプレゼンしてくださいましたバッドジーニアス危険な天才たち、こちらの作品がベストワンだと思われた方、拍手をお願いします。
おお、前列や、みんな
たくさん映画を見てきたコアなファンの拍手をもらって、本丸ちゃんの映画を話されていますよ。さあ続きまして、内屋敷プレゼンテーターが紹介してくれました、犬猿と書いて権限、こちらの作品がベストワンだったと思われる方、拍手をお願いします。
ありがとうございます。
私はあなたの拍手を忘れません。ありがとうございます
本当にありがとうございます。
いい拍手でしたね、愛がこもっていましたね。
よく寝れそうです。
数は少なかったですがさあ続きまして、おのちんが紹介してくれましたカメラを止めるな、これがベストワンだったと思われる方、拍手をお願いします。
ありがとうございます。
いいですね、控えめですけども多数という感じでしょうか。さあそして気合を入れてやってきました、審査委員長も務めてくださいました、
来てくださいよ、来てくださいよ、
藤井プレゼンテーターが紹介したベストワン来る、こちらが2018年ベストワンだったと思う方、拍手をお願いします。
お、いいんじゃないですかあれお、やったぜ。
ここでけいちゃんの独断と偏見で決めたいと思います。音の大きさで言うと皆さん本当に同率だったと思うんですが、数ということで2018年ベスト1の作品は、おのちんが選ばれましたカメラを止めるな、こちらをベスト1に選びたいと思います。
ありがとうございます。いやまさかの
なんだか控えめにね、おのちんにばっかり拍手しちゃいけないかしらっていう気持ちのこもった数多い拍手が届いたということでね、おのちんプレゼンテーターのカメラを止めるなを年間ベストワンに選びたいと思います。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあシネマクエストラジオ、今夜はインタビューをお届けします。なんと今日私けいちゃんがインタビューさせていただくのは、お笑い芸人ガレッジセールのゴリさんです。こんばんは。
こんばんは、ガレッジセールのゴリです。エンジョイプレイ、
よろしくお願いします。きっと今ラジオを聴きの皆さんは、わ、ゴリさん何か映画に出たのねと思っていらっしゃると思うんですが、
違います。
今日は監督としてインタビューさせていただくと伺っています。はい、ゴリさんも監督として、本名テリア敏行監督として、映画はかなり長く撮られてるんですか？
もう12、3年前からほぼ毎年短編映画を撮ってきたので、
はい、
今年で12作品撮りました。実は
すごいですね。
でもやっぱり短編なので、うん、あまり一般的に知られる機会が少ないので、
はいはい、
あの本当に短編映画祭とかを見に来るようなコアなお客さんは知ってる方はいると思うんですが、
うん、
やはりなかなか知られてなくって、で実際に今回の、仙骨という長編は全国的に皆さんに、はい、あの宣伝することになるので、ようやく知られたかなっていう感じですかね。
うん、でも監督としてのお名前はゴリ監督ではなくてテルヤ監督になるんですね。
僕自身がもうこうやって監督業を長くやってきて、あとそのいろいろ沖縄新喜劇というそのいわゆる劇団のプロデュースとか、はい、こう裏方の仕事も多いんですよね。だからそういう部分ではもうやっぱり裏の時って全然芸人っぽくタレントっぽくないですねってすごく言われるんですよ。
はい、
やっぱそのもちろん真剣にやるじゃないですか
はい、ものづくりをするとき、
はいはい、人前に出るような人間じゃなくなってくるので、はい、だったら自分の素に近いのかなと思ったら、あ、じゃあ本名の照屋俊之でいいんじゃないかということで、
あ、
もう照屋俊之でやらせてもらおうと。
はい、じゃあ今日は照屋監督で、
はい
はい、進めていきたいと思うんですけれども、この仙骨という映画タイトルが先ほどお話に出ましたが、洗う骨と書いて仙骨、
聞いたら怖いですよね、見ても怖い感じ
これ風習で一度土葬あるいは風葬を行い、遺体が骨となった後、その骨を海水やお酒などで洗って再度埋葬するということなんですよね。
多分、
うん、
絶対ホラー映画だろって思って今聞いてますよね。
今のお話だけ聞くとちょっとドキドキしますね。
半分以上コメディなのに
確かによく笑い、よく楽しい気持ちになりました。そして考えさせられましたけれども、
はい、僕自身が今年で47歳になるんですが、
はい、
仙骨という風習を知ったのが数年前で。
え、そうなんですか。
基本的にほとんどの沖縄の人は仙骨知らなかったと思います、
はい、あ、そうなんですね、
はい、おじいちゃんおばあちゃんとかお年寄りの方は知って知ってたりだとか経験したっていう方はいるんですが、まあみんな仮装が当たり前、
うん、
でもほんのちょっと戦後までは沖縄全土でこの風葬をやられてたっていうことを知って僕も衝撃を受け、もっと衝撃を受けたのが現在この2019年の今でも、
うん、
沖縄の粟国島の一部では仙骨をやっている人たちがいるっていう衝撃、
うーん、
映画にしなきゃっていうことで、ちょうど今から2年前ですかね、
はい、
はい、長編映画、なんなら3年前にはその短編の方を撮ったんですが、だから約3年ぐらい前ですかね、僕が仙骨っていうものを知ったのは。
へー、でもこれドキュメンタリーとは違って、監督がまた一からその風習を描くということで脚本も書かれたんですよね。
多分仙骨という儀式を見せるだけならドキュメントに勝てないんですよね、絶対に、
はい、
ですのでやっぱり仙骨に至るまでのいわゆる人間模様、家族模様っていうのを魅力的に、面白おかしく、なんなら時には悲しく見せることによって、いわゆる仙骨というのはゴールに持っていけばこう映画としてのエンターテインメントになるのかなと思って、こう本を書き始めましたね。
一つの家族が大人になって、まあ、島を離れたお兄ちゃんニーニーと妹が、まあ、最愛の母を亡くしてお母を亡くして帰ってくるというところから、こう一つの小さな島の中でいろいろな人間模様が描かれて、家族模様が描かれていくわけですけど、こうどの人物もすごく愛おしいというか、はい、愛すべき方ばっかりで、うん、今すぐこの島に行きたくなるような、そんな魅力的な方がたくさん出てきましたけど、脚本を書くときに人物像を作り上げるコツとかってあるんですか。
僕は弱者を意識してますね。
弱者、
はい、やっぱりこの僕自身もそうなんですけど、世の中皆さんどこか毎日何か不安を抱えてたり、
うん、
生活とか将来に対してなのか、もしくはどっか自分自身が持てなかったりだとか、寂しさを感じたり、
うん、
何か人とつながりたいとか、承認欲求っていうのもそうですよね、
はい、
なんか認められたいとか、悲しみとか、
うん、
そういうものが多少なりとも抱えてると思うんですね。そういう完璧じゃない人っていうものを描きたいんですよ、
うん、
そういう人を描くことによって見る人が自分と重ね合わせて共感すると思うんですね、
うん、
ですので登場人物はたくさんいますけれども、それぞれの悲しみとか、それぞれの不安、それぞれの隠し事などを入れることによって、あ、俺はあの人に当てはまる、
うん、
私はこの人と気持ち分かるっていう中で、その人たちが何か一生懸命前に向かって進んでいこうという、成功しなくてもいいんですよ、
うん、
ゴールで成功者じゃなくて、何か 抱えながらもでも毎日は来るし、だから進んでいこうって思えるような作品を僕が見るのが好きなので、
はい、
それを作ることによってこの作品を見た皆さんが、あ、なんかまた明日も頑張るかとか、なんかそういうふ
う
に思ってもらえたら、僕が小さい頃からエンターテインメントに救われてきた恩返しができるかなっていう気持ちはあります。
なんだか映画の中にポンと入って怒られたり、そっとみんなが思ってることを聞いてみたり、風に当たったりしてみたいなという気持ちになったのは、その自分が寄り添える弱者が描かれているっていうところがあるのかもしれないですね。うん、これそしてあの島の風景がまたものすごくいいですよね。
はい、あの粟国島という島は沖縄の人もなかなか行く機会がない島なんですよ。
はい、
沖縄のたくさんある中でもちょっとマニアックというか、
うん、
宮古島、石垣島とか
聞きます
ね、西表島だったら有名ですけど、やっぱり粟国島ってなかなかこう足を運ぶ機会が少なく、粟国といえば、あ、塩かっていう感じなんです。
はい、
粟国の塩って昔すごく有名で、
うん、
でも今いろんなところの有名な塩ができてきたので、沖縄の中でも、
はい、
やっぱりこう粟国という情報が少ない中、僕が粟国島で映画を撮るっていう、機会をいただいてロケハンに行った時に、やはり手つかずの自然に魅了されたんですよ。
はい、
美しすぎる海という、これ海の底どこまで見えるのって、これ本当ブラジル、はい、ブラジルまでもしかして見える可能性あるかもっていうぐらいずーっと奥まで見えるんでは
い、そうでしたね。
で、緑も青々として美しいし、うん、島の人が本当にのんびりと能の舞台かって思うぐらいゆっくり歩くのでなんか島全部が能の舞台なんですよね。だからあのゆったりとした生活が魅力的だったので、なんかその中で起こる珍道中というか、
はい、
そういう模様を描くと多分美しさとおかしさで見てる人も癒されたり笑ったりできるのかなって思って作りました。
そうですね、あのいろんな登場人物にちょっと笑えてしまうところがなんか自分のゆとりとして生まれてきて、うん、映画を見終わった後に出会う人にすごくなんか優しい気持ちになれるようなプレゼントがありましたね。うん、はい、これそして奥田瑛二さんがですね、はい、音を演じてるんですけども、今まで見たことがないくらいもう背中の小さなちょっと老いぼれたと言いますか、
はい、
哀愁漂う、本当にこんなあの鼻水かんだティッシュみたいな奥田瑛二さんを初めて見たわというくらいクシャッとなっていて結構衝撃を受けたんですけれども、
あんなに情けない奥田瑛二って見たことないですよ、はい、僕も、
うん、
かっこいいとか色っぽいとかダンディーな奥田さんのイメージがあるので、でも奥田さんと以前にご一緒させてもらった時の目の奥にちょっと一瞬見せる寂しさみたいなのを手前に引き出すことができれば、
はい、
絶対信綱というものを演じていただけると思ったので、そういう部分であの成功したキャスティングだったとは思いますね。
そうですね、ちょっとこう光が見える時とか見つけた時とか嬉しかったですしね。
あの白いブリーフのシーンがあるんですが、奥田さんの案でこんなに情けない男なんだからトランクスじゃなくて監督これ白ブリーフ履きたいって言って、
うん、
お白ブリーフ履いてくれるんですか奥田瑛二がみたいな
、はい、
なんならさ股間の部分もさヨレヨレでさ、もうなんか何年も同じの履いてるから茶番出たり黄ばんでたりするような感じがいいんじゃないっていいですねっつってでもいわゆる衣装さんに股間の部分を引っ張ってよ引っ張ってよっつって
伸ばしてよ
ってそう伸ばしてだからヨレヨレの汚いブリーフなんですよあれ。
あ、お尻のとこもちょっとね、はい、ふっとたるんでるような感じでね。
そうです、奥田さんの案ですね。
でも今振り返るとそれもちょっとこう色っぽく感じるような男としての哀愁をまあ私個人の意見ですけれども、単純
に普通にかっこいいと思って見てるからですよ奥田さんのこと。
そうなんですかね
あのヨレヨレをいいと思うってなかなかないですよ。
今すぐもう一度映画館に足を運んで、あ、やっぱりいいわと思ってそのシーン見たいなと思ってしまいますけどさあこの仙骨
亡くなった方を何年か経ってまた骨を洗うという、まあ、初めて知ったという方も多いと思います。映画を見るとですね、様々な思いが私の中にも生まれましたけれども、監督はリスナーさんに映画を見た後どんな思いになってほしいとか、そんな思いはありますか？
やっぱりこう大人になると忙しくなると思うんですよ、それぞれの生活に、
はい、
なんなら高校になると恋をしたり、部活なのかバンドの練習なのか、
うん、
社会人になると、やっぱりこの映画を見ることによって、あ、ちょっと親に電話してみようかなとか、
はい、
あ、ちょっと兄貴と飲みに行こうかな久しぶりにとか、うん、なんか家族と時間を持ちたくなるような映画だと思いますので、ぜひともこの映画を見ていただいて、自分の大切な人との時間をその後過ごしてもらえたらなとは思います。
はい、私ケイちゃんは自分が今生きているということにこの映画を見た後感動して涙が止まらなかったです。自分の手を握りながら、きっと小さな骨で生まれて私は今育って、こんな柔らかい肉がついてるんだなと思ったら感謝が溢れてきて、うん、そんな気持ちが映画館で広がる光景をまた体感しに行きたいと思います。
お願いします。
はい、ということでですね、今日はガレッジセールのゴーリーさんではなく、テルヤ俊幸監督に、2月9日より全国公開されている仙骨ご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。